まあ、この2018年度の最初のカリスマ聖会の時をあなたが導き出さり、またこのセミナーの時を与えてくださりありがとうございます。今日も生きるあなたご自身の豊かにこのセミナーを通し豊かに主が語り導き出さりますようにお願いします。また来ようとしている方の足を早めてください。共に、導き出さりますようにお願いします。はじめにイエス様の皆によってお祈りします。アメン。主に感謝したいと思います。それでは最初にですね、一曲賛美をしていきたいと思います。カリスマ宣言の学びをですね、していきたいと思います。それで長瀬教会の神の芝居なして教会の頂いた今年にですね、導いていただきます。それでは一緒にお迎えしたいと思います。
こんばんは。
こんばんは。
今日はカリスマ宣言11章奇跡の賜物というところから、すいません、こんばんは。カリスマ宣言11章奇跡の賜物というところから学んでいきたいと思います。奇跡の賜物のところはですね、最初基本的なことがずっと書いてあって、最後の奇跡の賜物が書いてあるんで、第一コリントの14章を開いてください。もう基本的なことですけども、337ページ一つ前の聖書の方は、307、8ページかなとなると思います。337ページですね。一節、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に現実ことを熱心に求めなさい。それから、12章のところに奇跡のことが書いてあるので一言言ってみません。12章の10節、1枚目と335ページ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には意見、ある人には意見を解き出す力が与えられています。お祈りします。天のお父様、聖霊の西暦の受ける年の暮れですけれども、新年度が始まって明らかに聖霊の働きがこう変わってきた中で、こうして鹿児島の地で聖会を持てることをありがとうございます。今からカリスマに関して学びますけれども、カリスマを通してあなたが成し遂げようとされているこのリバイバルの中での大いなる技を正しくやっていけるように、短い時間ですけど生きた学びを与えてください。主に期待いたします。イエス様の名前といたします。アメン。改めてこんばんは。オンラインしてるんですかね。こっちがオンラインですか。オンラインされている方々、こんばんは、こんにちは、おはようございます。今日は奇跡の賜物ということなんですけれども、これから奇跡の賜物が本格的に出てくるだろうと思いますね。奇跡を求めている人っています。奇跡の賜物、あ、奇跡ですね。あ、分かりました。ですね、この最初に基本的なことはここに書いてありますけど、一応言いますね。御霊の賜物、これをカリスマと言いますけれども、 9つありますよね。はい、9つ言う人どうぞ。
予言、
はい、
予言、
信仰、
奇跡、
見分け、
知恵知識、
家と家の手越し、はい、何言ってないかな。いや言った、見上げ言った。癒しったっけ。
癒し。
簡単だよ。簡単っておかしいけど。癒しですね。はい、で、その9つね、9つ。よくパウロ君は癒しは裏門で、予言は専門なんて言いますけれども、癒しを通して人はいっぱい行きます。まあ、奇跡はもっと神様の愛を表しますよね。これから現れてくると思いますけれども、あれ字がおかしくなっちゃった。でそれから、でも中心は予言です。これはさっきね、確認なんだ予言です。これは覚えてください。それで、まあ、9つあるんですけど、必ず聖書に従って用いるという大原則があります。これは、賜物だけじゃなくて、クリスチャン生活の全てのことがここにあります。賜物はもちろん聖書に従って用いると、賜物だけじゃなくて、クリスチャン生活のあらゆることにおいての土台と基本、基準は聖書です。だからたまものは、聖書はたまものを求めなさいと言ってるし、たまがなくなったって言ってないのでね、今でも当然あるし、用いていくんですね。それは聖書が言ってるんですね。でその聖書が言ってるポイントに、まず見たものとまものは、一つは神のものである、ね。人のものである。神ご自身のもの、聖霊のたまものだからね。そして神様が与えた、教会に与えたものである、ね。神のものであり、それは教会のものである。もちろん A さんに、ね、B さんに C さんにそれぞれ、ね、奇跡が起こったり癒しが起こったり余裕があったり間違いなくその人に現れてるんだけども、しかしそれは神のものであり、それは 教会のもの、教会のものがその人に現れてるんだってことね。もう繰り返してますけども、で皆さんもまたかと思うでしょうけど、これから他教会に行ったり海外行った時に、今回はパウロ牧師は本来もともとヨーロッパで4年のセミナーをする予定で、タウンセミナーを、そこからメッセージも与えて感謝のことを言って、すごく精霊が高いで祝福されましたけど、ね、一つはこれがポイントだった、タウンセミナーの働きをね。で、これはおそらく世界中にこの終わりの時代に、世界に行ってタウンセミナーのことを分かち合うのは、主の十字架に与えた使命の一つだと思います。だからこれは、どこに行っても伝えられるように準備しておいてください。まあ、関係ないなと思わないことは、すると突然風景変わりますから。本当にね、だからね、準備をしておいてほしいんですね。今おそらくね、みんな知ってると思うんですけど、ちゃんと人に伝えられるように、人が分かるように伝えられるように、証も含めて ね。それから、だからいつも言いますように、私3代目は見つからないですね。誰かいいなって教えてください。1代目は目玉用事でね、2代目はボルトだったんですね。分かりますかね、言ってること。3代目は見つからないですね。ボルトはこうやって、こうか、こうやってやるんですけどね、ついに引退しましたけど、ボルトは足が速かったんですね。まあ、もちろん、本当に速かった人は電子で出さなきゃいけないから足りてないんですけど、でも足が速かった。手が速いのも口が速いのもない。足が速かった。ね、ところが、いつも金メダルをかけるのは胸だし、インタビューを受けるのは上半身、アップになった顔だけで口が喋るんですよね。足が重いわけですよね。こんなに足が速く走ってるのに、スポットは全く浴びれないじゃないかってね。だからね、誰も私を注目してくれないってね。私の苦労は誰も知らない。もうこんな体に愛想はつきたってね。足は足で生きていくってね、こう体から離れたらですよ、速い足が1ミリとしては歩けないんですね。それで体が不便になっても生きていきます。で、たまものも同じで、間違いなくその人に現れる、その人を通して現れる。でもそれは教会の一部だから現れてる、教会のものがそこに現れてるってことなんですね。教会から離れてはないんですね。これはすごく大事なところですね。もう何十年前かな、20年近く前かな、もうちょっと前かな、大分に明らかに単語の人がいました、ね。で、主婦の方でしたけども。で、まあ、向井牧師も認めたし、私もそう思ったから、いつも祈ってもらったし、一緒に祈りましたし ね。で、教会ちゃんと伝わってて、で多い時は40人ぐらい集まってましたよね。やっぱり単語のあるとすごいですよね。ところがね、前も言ったことあるのが、ガンの男の人がいてね、40代だった、50代だったぐらいですね。でね、もうステージはもうアウトでね、でこの人、亡くなるはずだったのに、亡くならないでね、良くなってきてたんですよ。で、医学的にはもう亡くなってる段階なんですね。だから明らかにお医者さんもびっくりしてて、明らかに癒しが始まってたんですね。ね、そしてある時、この人と、その癒しの頼む人と、牧師と、あと2人ぐらいかな、 全部で5人だったと思うんです。じゃあ1人か。5人で選手、3、4、5、5人。5人でね、韓国に断食に行かれた、ね。で、帰ってきた。何があったか知らないけど、帰ってきてすぐに、この人がこの人を連れて、この人たち連れて、でこの人、いろんな人に癒し影響を与えるから、結構たくさんの人連れて出て行ったんですね。引き止める間もなかった。でその時、シーバー牧師の奥さんがね、まだご主人救われてなかった。シーバーさんは、その人に電話で祈ってもらって癒された体験があるから、誘われたんですけど、シーバー牧師の奥さんは、教会がないまずいんじゃないって言って、教会に残ったんです。そしたら家族が救われたでしょ。ね、やっぱり、でこの人に出て行っちゃった。ね、でね、この病気だって言ってね、3ヶ月後にね、亡くなるんですよ。で、これは別に呪われたんじゃなくて、本来亡くなってるのがね、野菜だから、まあ、医学的に当然亡くなっておかしくないんですけど、惜しかったと思いますね。で、この人ね、半年くらい経った時に手紙が来たんですよね。今宣教してやってますってね。で私若かった。今ならわかる。暗黙にまた何か企画やって呼んでくださいって意味なんですよ。帰りたかったんだと思うんですね。あれ、私若かったんですね。ああ宣教してやってるのがよかったよかった、じゃあさようならって言うんです。若かった。で今だったらね、これは帰りたいんだなって察知してこうね、帰りやすくしてあげるんですけど、それ気になっちゃったんですね。その後あれだけの栄誉のためだからね、すぐ分かるはずだけど、全く今に至る前で落とされた話というか、誰もないですね。だから完璧に賜物を現れなくなった。おそらくその宣教師とかもその後いなくなった。だからね、教会観がしっかりしてなかったことと、間違いなく賜物だったのに、教会から離れた結果、賜物したんですよね。だから、これから皆さん現れてきますからね。お勉強の時はね、牧師に従いましょうとか、アメンとか言うんですけどね、現れてきたら、本人というのは周りがね、日本の場合は周りがね、その人にやっぱり英語付け加えじゃないですか、ね、A さんに癒されました、A さんに癒されましたって言うからね、これ気をつけないといけないんですね。だから、ね、今日はっきり教会のものだっていうことを明確に知っておいてほしいと思います。だから教会の管理、あんまり日本語はいい響きはないけど、管理のもとで、ね、カバーを受けて、だから、教会の権威と従って、これも言っておりますけど、権威っていう言葉はあんまり意味がありません。日本語の場合はこれはオーダーですね。オーダーとオーソリティ、ね、これは英語のニュアンスが聖書に違い、オーソリティとね、すごく温かい、ホッとするんですよね。何しましょうね、ペテロ牧師は味見のオーソリティだったね。あ、これでも間違いない、これでなんかもうこの食事は大丈夫ってこうこれ ねそういうことですね。家庭菜園の、デバラ夫人もそれだったね。あ、これで家庭菜園のことはもう心配しなくていいってね。そういうなんか、そういうのがね、恐れていったらなんかすごくもうほっとするっていうニュアンスがすごく強いんです。あ、もう安心っていうのは日本で敬意ですって言ったらね、なんかビビってこない、なんかビビって、でこれはね、歴史的背景あると思うけど、だから聖書が言ってるのはそっちですね。それははっきりしておいてください、ね、だからこれはここでは僕の牧師ですから、王子牧師、ペテロ王子牧師、ムレデンタを考えたらパウラ君の管理のもとで用いていく。分かりやすく言えばね、予言の場合は知らないところでしない、いた方がいいけどいつもいるとは限らないから、秋元牧師はしょっちゅういないし、ね、だからその場合には教会が認めた習慣の中でやる、そういうことですね。で、必要な時にはちゃんと報告をするって、ね、そういうことですね。だから、そういうことをね、しっかり覚えてください。で、もう一つは必ず吟味する、必ずって言いましょうね。必ず吟味する。不思議さんが予言しても吟味する。間違いなく世界トップレベルですけど、もうちょっとね、群抜いてると思いますけど、それでも吟味する、ね。だから、必ず見分ける。ね、で、誰か言ったら、神から来る予言もあれば、人の熱心とか人の思いとか、予言だけじゃなくて霊的なことだったら、人から来るものがあれば違う例から来るものがあるとですね。で、まあ、例えば予言だったら人から来るのは悪い、まあ、悪意を持っている人ってもたまれるけど、ね、そうじゃなくてむしろ善意から来るんですけど、本当に神から来てなかったらアウトなんで、ね、だから本当に神から来てるかどうかを見上げないといけないですね。で、神のものを受け取って他のものは捨てていくと、その基本は聖書です。聖書は 基本なんで、聖書だって聖書は土台なんで、灰色の色が結構あるから、神に祈って聞くってことですよ。この神に祈って聞くときに、聞く耳の力っていうのは、成長の度合いがあるから、教会のカバーを受けて、これ牧師です。牧師のカバーを受けて、ね、牧師に聞いて、で最後は本人が自分で吟味をする。だから牧師が、あ、妥当だと思いますよ、やっぱりそうだなと思ったり、妥当だと思いますよ、いや、僕はそういうけど、やっぱりちょっとどうしても違うと思うなとかね、必ず牧師と相談をして、でも最後は自分で決めてください。そして決定したことは自分の責任です。牧師の言う通りするっていうのは、一見従順でいいだと思いますけど、必ず責任をつけようと、牧師言ったじゃないですかってやりますからね、それはないの。で、そのことがずっと今回のカリスマ性の十章には、書いてあるんですね。たわものは神のものですよってね、まあ、あと癒しに濡れしたらね、なんかいくらですかって聞かれてね、100万円で言いたかったけど言えなかったね、ただですってこと言ってね。でも神社とかお寺ではありますよね、七五三のお祈りが外は5,000円、こう中の手前は1万円、奥に入ったら3万円ってね、現実であるんですよね。3万円かけて呪いを受けるわけですね。呪いを解く私たちはただですね。私たち神様が解くためだけどね。だからね、まあそういうことですね。だからこれは賜物に値段をつけてはいけませんと、ね、私たちの祈りを通して語られるのは神であり、技を行うのは神様、神様の賜物で祈るのは私たちだけど、技をするのは神様、働くのは神様だから、値段はつけないし、もちろん神様はなすんだということね、覚えておいてください。で、この賜物なんですけども、賜物の働きはどんなに素晴らしい賜物だったとしても、祈り聞き従うっていうこの土台がないと成長しないんです。だから今祈り聞き従うの学びをね、毎回してるんですね。で、特にリバイバルが始まってきたって言われてるので、これがこれからポイントになると思います。明暗がかなりはっきり出てくるので、従わなかったら呪いではしませんよ。ただ従うときに受けるものを受けれないから、これだから、これははっきり覚えてください。で、うちは路上ライブがいまいち分かったんですね。コンサートはもう相当してますけど、いろんなとこ行って路上ライブが分かったんですね。まあ田舎だったこともあるんですけどね。だけどそれでね、ちょっと祈ったらそれをしようってかなり魅力があったから、もうとにかく路上ライブした人しか特別賛美はさせない、路上ライブをとにかくやるってことで、まあ、まだマイク持っていってないんですけども、路上ライブすることになってやり始めたら、路上でいろんな係と出会いね、変な人ばっかりですけど、あるんですよね。で、路上ライブし始めてから賛美の働きが変わったように思います、明らかにね。まだ始まりですから、ちょっとですけど、これから来るんで。で、主が言ったことに聞きたが、技術は書いてますよね、加山さんがあれに。路上に宝があるって言われたけど、本当に路上でいろんな宝を見てきたって。だって技術の関わりの大方はね、路上が始まりなんですよ、ほとんどが。だからやっぱり見事だなって思うんですよね。だから予言で言われたんですけども、予言で言われて、その言われたことに聞き従った時にまた思ったんですね。で、賜物も一緒で、聞き従うとこの発展していくんですね。大事なことは、まあ、パウロがよく言うやるって言うんですよね、やる、ね、まあ、私は用いるってことですけども、賜物を用いて継続して用い続ける、ね、これが大事なんですけど、その時に主に聞き従って用い続けていくんですね。大分じゃない、飯塚でね、一人の人が男性ですけども、やっぱこれも癒しのドラマだと思うんですね。子供が好きで祈ってあげたら治った。なので元気になって、隣の新聞配達してる時も、隣の子がなんか病気だって大変だったら祈ったら、一瞬にして治った、一瞬にして、その子びっくりして、自分の友達か弟か忘れたけど、病気の子がいたから連れてきて祈ってあげてくださいって言ったら、それも一発で治った、一瞬にして。これはもう賜物だと思います。やっぱり一瞬にしてだから。それでちょっと本人も興奮して、それからしばらくもう元気でね、感動したんですけど、教会来ない。これそのうち他の教会行ってね、まあちょっとまあ、別に他の教会でもいいんだよ。でも CS やりたいとか言ってね。でも結局その教会でもね、なんかみんなの敵だとか言ってね、そりゃそうだろって、これ結局やらなくなっちゃった。これなんかあっちからこっちからしてね、困ったらね、メール送ってくるんですよ、この僕と私に。これ送らないよりいいけど、それで結局なんかね、その賜物開花しないんですよね。しっかりと教会にとどまって聞き従うってことになると、どんどん発展していくけど、どんなにすごい賜物があってもこの土台がないと、パッて持ち上げることはあるけど、こう成長しない。 あるいはある時こう、ね、恵みを来るので奇跡を体験はするけど継続してできない。でこのこれはカリスマ宣言の本ですけど、聞き従いの本ってね、1、2ってあって、まだ3が出てないけど、1より2が発展があるし、3は出てないけど、3が出たら、もっと大きな発展があることはもう目に見えてます、今の段階でね。一番分かりやすいのは、あの2の秋元真奈君。ね、あそこ書いてあるじゃないですかね。検視したらこうなるよって言ってた。で、あの頃は検視してなくて、ね、角の辺、当時安らぎですけどね、安らぎはね、小さく聞こえない程度にかけてくれってね、それやっていいとか言ってね、言ってたの。安らぎをね、歌うようになったら、芝居だとか言うところもあった。今は肩に来て安らぎを君と歌ってて、1年目はね、ちょっとね、遠慮がちでしたけど、今はもうしっかりメンバーの人になってね、で、MC もすることがあって、もう、実際すごく良くなってるじゃないですかね。ね、器物なんかではね、メインボーカルまでやって。そうでしょ？ってことは、聞き従って、本当にあの書いてある通り、献身して従ってきたら、開かれたでしょ？まさか自分が歌うことになると思ってなかったと思うんですよ、本人が。あと映像ね、映像に関しては全く考えてなかったみたいですけど、今はものすごく好きでやってますね。だからやりがいを感じてますね、すごく映像にはね。ということは全く考えてなかったでしょ。だから献身して岸田っていうことはね、開くんですよ。もともとあったものと同時になかったものまで開くんですよ。これね、どうぞね、正しく従っていくと開いてくるから、それを覚えておいてほしいんですよね。考えてみたら泉ちゃんもそうですよね。ギターなんか弾かなかったよね。ギターなんかしてたな。ギターは弾かなかったよね。ね、あと映像作ったりしなかったですよね。ね、あと歌もそんな上手くなかったよね。申し訳ないけど、今は上手いもんね。いや本当に、いや上手くなったから言えるんですよ。ね、だから従っていくときに開くんですね。賜物もしかりで、従っていくときに賜物がぐーっと開いてくるので、秋元牧師の予言。覚えてらっしゃいますかね。もう5年になるかな。で5年ぐらい前まではね、言ってましたよね。1回目と1000回目の現象だった5年前と同じことを予言してるなんて、はぁーと笑いながら言ってたの覚えてます。一時前まで言ってたんですよね。一時前まで全く言えなくなりました。あるところから開いてみて、それではっきりもう予言に規定がかかって、それでもそれまではね、言ってたんですよ。たまものね、約束でやりましょうってね、やっててもね、何の変化もないけど、5年前と同じようにしたりしますけど、へへへと我ながら言ってたんですけど、今はそうじゃない。開いたからです。忠実にやってましたからね。忠実に開いたんです。だから、従って持ち続けるのはすごく大事なこと。従って持ち続けると、大体癒しはね、どっちかというとね、こんな感じで広がってくるんですね、癒しはね。ね、で予言はね、こういう感じですよね。開き出したらグーっていく。開くまで何も起こらんって。開いてグーって。癒しは結構祈ったら分がグーッと開いてきますよね。こういう傾向を感じます。別に聖書に書いてないから断言しませんよ。体験的にこういうことを感じます、ね、でだからどうぞ忠実に用いることと、ちゃんとこの祈り聞き従いという土台のもとに用いってことね。人落ちるからね。なんでかというと、神に祈り聞きしたわけでしょ。で、賜物は神のものだから、神に祈り聞きしたかったら神の賜物だから現れてくるんだってことが、ね、この本に書いてますね。そのことをね、ぜひ覚えておいてください。そのこと書いてますね。ああ、書いてあるね。賜物については賜物について知り、信じ受け取るという段階があり、賜物を使用し始める段階があり、賜物を成長するという段階があります。成熟のレベルに達するという段階があると、ね。多くの人は原石なんだけど、用いないから伸びないということを書いてますね。まあ、証しが書いてあるので読んでおいてください。進学校での話が書いてあるんですね。友達の話が。あと、ギデオンの勝利のことも書いてあって、ギデオンは神の召しに応答したから神の栄光を見たってことですね。あれも300人で413万450対1ってのはね、やっぱすごいと思います。まあこのテーマと違うからいいですけど、この前礼拝で説教したんですけど、300人で戦うときにやっぱり言葉の確認をしてたから、もう行こうとは思ったと思うんですけど、やっぱり恐れがあったと思うんですね。神様は最後に恐れがあるならプラという人と一緒にちょっと行ってみろって言ったんですね、敵軍に。で、まあ、プラという人と一緒にプラッと行ったわけですね。そしたら、そのものすごいこう、イナゴの数のようだったって書いてあるんですね、敵が。でもかわらず、そのちょうどその彼らが行ったところに、その夢を見た人がいて、そして解き明かした人がいて、結局内容は、夢の内容を解き明かした内容は、ギデオンがミディアン人を全部滅ぼすぞっていう内容だったの。それを、その敵軍の人が言ってるわけですよね。それを聞いて、ね、確信してね、攻めていくんですね。神様が最後こう もう一遍後押ししてくださったんですよね、僕はって。あれを読んだ時なんかすごくほっとしましたよね。ギデオンも最後はやっぱ300人で行く前はやっぱり怖かったと思うんですよね。怖かったら行ってみろ、それから勇気を出して行けって言われて行ってみたらそういうことがあって後押ししてくださった。だから神様って来たこうと思ってる人には後押ししてくれます。従えなくてもね、行こうという気持ちだったらどうしてます。島原ゴスペルクラブがそうだったんですよね。何回も予言って言われてね、間違いなくそうやった方がいいと思ったけど、どうしてもできなかったらね、FM 島原の人がやってきてね、本当にやってきたんですね。それで、その人は別にゴスペルクラブじゃなくて、ゴスペルって借りるんですよ、伊藤さんがね。やってたの。そしたら、ゴスペルやってますかって言ったから、いや、今日はゴスペルやってるんだけど、今日はちょっとそのゴスペルやってる土台の、その我々クリスチャンで、その聖書の学びがあるんですって言ったらね、あ、そうですかってね、今度 FM で、ぜひ島原の人にゴスペルやってほしいから紹介したいんですか言うんですね。で、暗黙にここね、お断りしてるんですけども、一向に帰ってくれない。仕方ないが最後に今日歌ったら変わるかと思って、私が大きな愛を歌い始めたら、石田さんという人が臨床してくれて、うまいことが太鼓でおしまいって、じゃあって言ったらね、今日集会入れていいですかって言うんですかね。いや、まあいいけど、教会の集会ですよって言ったらね、まあ、わかりました、それでいいですか、じゃあ、教会の集会ってね。それで最後に、できるだけ新しい人向けのコスプレを歌ってね。それだったらね、いつもこう、ゴスペルからの時はこうじゃないんですよって話をして、結局ですね、聞いたら、ご当に来たったから、あ、すいません、ご当に来たからダメだわって言ったらね、食い下がってきた。で、ラジオだから電話で出れますよって言うんですよ。電話で出れますって言われてもなと思って困ったんですが、あんまりすごいから分かりましたって妻に言ったんですね。妻は介護中だったから、電話がかかってきたら、教えに隠れて電話でね、1時間番組の20分の予定だったんですよね。すごい撮ってる。40分やってくれたんですよ。そしてそれだからもうラジオでやるから次はどこでやるか、次の回だけでも場所と時間を、次の場所と時間をって毎日やらざるを得なくなって始めた。だから神様がもう無理やり引っ張り出した。これで始めたんで、やったら練習だけだつまらんでしょう。特にダンスはダメなの、練習だけだったら。やめね、練習しかしないクラブなんて入らん。試合がないクラブじゃダメなんですよ、ダンスはね。だからそれでとにかくどっか行こうってことでね、言って行くことになったんですね。島原高専毎月行きますよね。今大体20人とかの時は超少ない時でね、大体 4,50 人、多い時は70人、80人ですよね。その施設に行ったらそれも必ず仕組みされますよね。あら、でも上手くないんですよ、そんなに。岡田さんっていうのはですね、最初ですね、アカペラだからね、最初。今は島原は総楽つけてますけど、なんかやってて歌うでしょ、一回のことに変わるんです。例えば何しましょうかね、主よ私は今日もあなたのことって、主よ私は今日もあなたのことを、次の時主よ私は今日も、次の時私は今日もあなたを、こう一回ごと変わるんですよ、歌に言ってますけど。本当に私はですね、今日ができなくて変わってたらですね、妻が言いました、素晴らしい作曲の賜物があるって、ね、こういう目で私を見てほしいですね。ね、言ったんだけど、今はちゃんと歌えます、音外しませんね、今はね、基本的には。あら、やっぱり見事ですよね。あれはね、神様に従っていこうと思って、従えなかったけど後押ししてくれた。従おうと思ってると後押ししてくれますからね。これは覚えてください、ね、祈っておくと大丈夫ですね。で、次が神の下で顔の国です。これさっき言ったことです。カバーを受けてやる、コーチや監督が投げていけないし、コーチがいるってね、コーチが訓練し管理してくれてね、牧師あるいは牧師に任された人ですね。走りたかったという話書いてありますね。秋元牧師が走ってきて飛べなかった話で、走ってこないでポンとポンと飛べた話知ってるでしょ。なので、ね、秋元ってあんだけ背が高いのにまたぎゃいいんだけどね、一生懸命走ってきたら飛べなかったってのは、前の方に力入ってしまって飛べなかった、走れなかったら飛べたって。結局、失敗したって話ね。で、だから何かというと、こうやり方だってね、賜物の働きも似てるところがあって、一生懸命だけどうまくいかない人がいるんですね。なんか一生懸命ないですよ。でも、もうちょっと気楽にとにかく語っていけばいいんですよね。継続していくとね、例のキャッチができるから、例のキャッチができ始めたら予言の働きなんてのはすごく良くなりますね。まあ、そういうことが書いてあります。ちょっとね、ちょっと大事なことを言ってみましょう。 122ページの最後ね。ですから私たちは牧師の管理を受け、徹底的に政府的なければなりません。その上で私たちは祈っていかなければなりません。癒しの祈りをし、予言をし、霊の宮城を求めていくのです。初めから高いレベルの賜物のある方々もいますが、多くの方々は訓練することによって賜物のレベルが上がっていくのです。また高レベルの賜物が初めから現れる人でも、最初は不安定なので訓練することによって安定させていかなければなりませんってことですね。失敗を重ねてトライアルが上手くなるってことが書いてあります。で、祈ることとやることね。どんなに祈っても祈り、癒しの祈りをしないと、どんなに祈っても実際に予言をしないと、知識の言葉をしないと伸びません。祈った上でやること、やってるだけだとあれは、やりながら祈ること両方が必要だってことね、覚えてください。で、今日のところにやっとね、奇跡の賜物って書いてますけど、奇跡の賜物はすごく大きなリバイバルのポイントになると思いますが、この大事なことがあって、字が書けなくなった。こうか。え、すみません、字が書けない。こうか。これね、あるいはもう一つここなかったけど、まあいいや。奇跡の賜物ね。で、これは、癒しとともに奇跡ってのはすごく下を導くんですけど、癒しのレベル、例えば虫歯が治るのは癒し、虫歯が金歯になるのは奇跡。ね、死にかけてる人がな、癒されて元気になるのは癒し。死んでしまった人が生き返ってくるのは奇跡。わかりますかね。そういうことですね。だから、例えば癌が治るとか目が見えるようになるとか、振動が治るのは奇跡だけど、癒しの賜物の範疇にあるだろうと。眼鏡ない人に眼鏡ができるとか見えるとか、ラダルに死んでしまった人は蘇ることは、つまりありえないはずのことが起こることは奇跡だということですね。それがまあ奇跡。これから奇跡が起こってきたら強いとですね、やっぱり奇跡が目の前で起こったら多くの人が心を開くでしょうね。信じる人もいるし、信じなくても心を開くでしょう ね。アルゼンチンでは虫歯が金歯になってということが書いてあるんですね。金歯になってほしいですね。まあ、歯じゃなくてもいいですよね。爪が全部金になったりね。あと東ヨーロッパで保守してる方、これイデさんね、ガソリンがなくなったけど持ったって話ね。これヨーロッパ地方の時も起こったってことですね。で、これは体験したことあるんじゃないですか。私は2度ぐらいありますね、ガソリンが。うわー、参ったと思って必死に現代にやったら持ったってことね。 あれは当人たちしか信じないでしょうけど、減らないっていうよりも、減らないっていうよりもなくなってんじゃないかと思うけど、走ったってことがありましたね。あれはもう哀れみですよね、奇跡というかね。そういうことがね、ありますね。で、だから、ガソリンがなくならないまで持ってきて行ったって、ね、まあそういうことだったとね。で、まあそういう奇跡がこれから大きなポイントになるということですけど、そういうレベルもすごいけど、本当に目の前でちょっとなんていうのかな、ありえないことが始まるっていう奇跡がこれから起こると思います。ペテロはあれですよね、影を踏んだだけで癒されたんですよね。だからペテロ王子牧師の影、踏むとっていうか、たくさんの人がこう、ぼうじぼうしの影に病院を連れてきて癒されるということは、期待してくださいね、ペトロって名前だから ね。だからそういうことがね、始まってくる奇跡です、奇跡。で、使徒のペトロとパウロって使徒ですから、使徒の証明は奇跡の賜物の人ですからね。忍耐をもっと行った奇跡ってパウロ書いてあるじゃないですか。ね、だから、それがね、起こってくるということで起こる。で、秋元牧師を通して今まだ起こってますけど、もちろんこれからももっと起こるでしょう。でも秋元牧師を通して起こってますけども、それは私を通しても大内牧師を通してもデバラ牧師を通しても長野さんや、泉ちゃんを通しても起こるわけですね。わかります。教会に賜物を与えられてるからね。死の時間ははっきり、それはもう明確に教会を認めてるし、教会を求めてるでしょう。牧師だけじゃなくて、ね、人にあることすごく、だから賜物の働きはね、すごく大きなポイントになりますので、聞き従うってことを真剣にね、求めて対応することと、使う、用いる、徹底して用いる、これをやっててほしいと思います。確かね、もうありますけど、お家デボラ夫人と泉ちゃんは予言をしてたんだよね、忠実に。過去形じゃなくて現代形かな。あ、過去形なのか。復活させてください。忠実にやるかやらないかって大きいですから。今ね、忠実にやってる人何人かいるんですよ。 夫婦で中立になっている人はね、で今ねまだねパッと開花してないんですね、教会としても個人としてもね。今ねあれね、あの、あるね、あるところで必ずガーって開きますよね。だからあの田んぼの畑っていうのは聞き従ってこの土台のもとに中立にやってると確実に伸びるってことね、どうぞ覚えてください。あのパウロさんはあの以前言ってましたけど、奥さんに電話して予言するんですけど、今まで予言しなかった日は1日か2日だったんですね。びっくりしたんですけど、笑いに荒れてました。いや、しないととんでもないことになるからねって、大変なことになるからって笑ってたんですけど、でもさ、恵みですよね。大変なことになるからしたら終えないってのはむしろ恵みで、あ、それだけ忠実にやってれば神の指示を成功受けれるようになるし、指示を受ければやっぱりね、全然僕から変わりますよね。だから、これだから頭を忠実に用いることが大事です、ね、これをね、ぜひやっておいてほしいと思います。はい、それじゃあ、お祈りします。天のお父様、今日は非常に基本的なことと奇跡のことを話しましたけども、たまものとしてあなたをなそうという働きがこの鹿児島の教会にもさらに豊かに現れて、あなたの栄光を見て御大教へ導いていってくださることをありがとうございます。イエス様の名前といたします。アメン。感謝します。